YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日7月30日火曜日、第477回、87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばは、ダイニング&バー、ルッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、先週は中目黒トライさんにて、第1回、中目黒紅白歌合戦のですね、ライブね、それとまあテレビ収録に参加するとともに、懸賞金をね、まあいただいてしまいまして、大変まあ嬉しくもありがたかったんですけど、なんとその後にもですね、その会場を離れて学大に戻りましてね、会員制スナック、昔、南海ホークスのエースでしたね、佐藤道夫さん経営の野球小僧さんにね戻りまして、僭越ながら持ち歌の若尿等のですね、曲をご披露したところ、そこに居合わせたお客様にですね、ご祝儀になんと今時精魔もの大金を頂戴いたしまして、また他にいらしたスタッフの方たちもそれぞれにポンポンポンとこうね気前よく、もうなんかそんなお大臣のようなお客様と遭遇しましてね、なんともまあラッキーにしてありがたい一日でありながら、しかし朝目覚めたところ、その後にはしごしたせいでですね、逆に財布ごとすっからかんといった稲葉の白うさぎ的な、そんな様々ことキーボーイ等と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、新曲パスタの CM です。こんなゆるいちょっぴりふざけた感じになりましたかっこ笑い。前作魔法からほぼ1年、成長具合も見てほしいですね。僕は髪がこんなに伸びました。体重はなんとかキープ、見どころがあるのでチェックしてくださいといった、相変わらず音楽付けにして魅力的なご活躍ぶりの、そんな第5週目サブパーソナリティといえばこちら
佐藤陽介です。
はい、こんばんは。はい、そんな佐藤氏と一緒にお送りしてまいります。
なんかしれっと進んでるけどさ、
来たよ。
あれ
一人足んなくない？
あ、来た。
あれ数え間違えてない？
あれ
どちら様、どちら様でしたでしょうか。
1年ぶりに来たのに、スルーしていこうとしたでしょう。
いやー、これはご無沙汰しておりますけども。
お久しぶりです、ことゆきです。
はい、ことゆきさん、ようこそ、久しぶり。
お久しぶりです。
いやいや、これはもうちょっと、拍手もんでしょう。佐藤陽介氏にしても久しぶりじゃないですか。
そうですね。
姉さんと弟分で一緒に、こう、席をね、同じゅうして放送するっていうのは。
確かに、僕は、そうですね、会うのも、本当久々ですよね。そうなんです
か。魔法がリリースされた頃だからね。1年ぐらいだね。
小学校の3年生ぐらいの。
なんて突っ込んだらいいの。ちょっとなんかもうよくわかんなくなってきたんだけど、1年ぶりに来たらさ、キーボーさんの喋りがだんだんおじさんからおじいちゃんに近づいていってるの。
もうだいたいアルツハイマーもう、ね、
だんだんテンポが遅くなっていってるんだけど、はい、大丈夫？
大丈夫です。っていうか、テンポっていうよりも、息継ぎ、ブレスの問題ですね。
ブレスがね、
はい、呼吸がだいぶきつくなってきて
る、ね、苦しくなってきたね、おじちゃんね。じゃあ今日は老人介護的な。
やかましい、久しぶりにして、その口調会。
もちろん
じゃ。いやいやいや、まあ、それにしても、まあ、ことゆきさん、最後の私記憶してるのは、インファームさんの時の、2012年1月31日、坂下慶吾さん。オーシャンベストメントの方と、ご一緒にしたのは、
あの人の名前はね、今言っちゃダメだよね。
あ、そうなんだ、ね、
いろいろやばい。
やばいんだ。
いろいろやばいんだな。
私、だからそういう状況も分かんないぐらい久しぶりなわけですよね。うん、
でもね、ルッチさんで一回やってるの、私。
あ、ルッチさんにも一回ね、うん、あ、そういえば、新金の田中さんなんかとお引き合わせしましたもんね。
そうなの、芝新金の田中さんとは、その後、ごく起業家的に真面目な話になって、
そうなんだ、
ものすごくご有志的なあれで、本当に恩恵を受けました。
それは言っても、やっぱりね、コトさんは相変わらず企業の女性、企業主でらして、中小企業家同友会さんでもご活躍。
そうですね。
しかも、目黒の外助園の方では、毎朝ね、
はい、
なんかお食事
会。毎朝じゃないんだな、
毎朝じゃない。
火曜日の朝6時半 半から目黒雅叙園で目黒区倫理法人会。
あれはどういう集まりなんですか。
あれはあれですよ、日本を立派にしようという経営者が毎週集って勉強をするっていうセレブ会です。
おお、そうなんだ、はい、まあそういう美味しいものを召し上がりながら、
おかげさまで、
で佐藤氏は相変わらずラーメンに、なんか牛丼みたいな格差兄弟
格差兄弟でございます。
そう、
なんかお小遣いください、
お小遣いくださいよ。
な、私の方が興味かじめ量
をしかしそんなことながら、その距離はあっても作業は何か、レコードの制作とかジャケットのどうのとか
もうなく、久しぶり、ね、みたいな。
ああ、そうなの。
本当に久しぶりです。
そうなの。
だって、うん、佐藤氏は新作出たんじゃないの。
あ、出ました。またジャケットは違うところに依頼をしているので。
あ、そうなんだ。うん、おお、そこはもう何、お姉さんがあんまり連絡取れないんで。
基本的に連絡取れないんで。ま
あ、それもあるかもしれない。
それもあるかもしれない。うん、だけどそのアナウンスはちょっと別にまた時間がなくなってまいりなんで伺っていきましょうよ。
まあ、
うん、
本当ですか。
はい。
この間7月の9日に、はい、猫初ライブをしたんですが、ほうほうほう、その際、1年ぶりのニューシングルということで、
はい、タイトルは、
はい、パスタ、
パスタね、パスタ、また今回もちょっと軽い感じで、
うん、そうですね、うん、なんかずっと2年は言い過ぎかな、1年ちょっとぐらいずっとライブでやってて人気があったんですが、
う
ん、
なるほど、
満を持しての
何曲入りで、
3曲入りで、そして会場版とウェブ版と分かれておりまして、3曲目が違 う、
ほ う、 ほう、
だから両方とも買ってねっていう、この
やらしいね、
やらしい感じ、
ね、まあ、
主戦度が出てますね。
いやいやいや、
オープニングからやらしい話しかしてない私たち、
金の話大好き
なんで、ね、兄弟揃ってっていうところ で、
そうです、ね、
やっぱお姉さんがそういうビジネスライクな、ね、
おかげさまで、ね、いや、まあ、でもさっきのキーボーさんの正満の話には負けますよ、
僕らはラジオで、
僕らはどっちかというとドブ板だから
ひどいね。
いや、ひどくない、ひどくない。僕らはどっちかというとそういうヒューマンなお付き合いなんで、ね、そうい
う
自分の腕で稼いでみたいな。僕は作詞してる側じゃないから。
なんかいいように言いますね。
必死だよね。
まあまあ置いといて、それにしても、うん、そういったこうライブ的な活動。
あ、そうですね、
の中身ってことになるとどういった内容になりますか。
そのレコ初ライブに始まり、結構最近は都内だけじゃなく、うん、千葉、埼玉、神奈川、そこら辺ですかね、
ほうほうほう、
うん、とか栃木とか、
近しいところで、うん、いや、それはね、今後ってこと、これまでにやってきた、
やってますね、ほうほう、最近は都内だけじゃなくてそういうところでもライブをやっていて、
うんうん、
いろんなところで出没してるんで、なんか会えるんじゃないですかね。
渋子単独みたいな話がちらっと出てなかった
それは僕の友人です。
あ、友人の話ね。
僕じゃなか
った。明日からさんはまだなかなかそこまで。
明日からさんはそうですね、渋子どころかどっか公園ぐらいじゃないかと。
ちょっと神社とか。
公は公民館の公だからな。
そうですね。
なるほどね。八雲神社とかあの辺とかね。いいじゃないですか。それはそれでいいじゃない。
まあそれはそれでいいんですけど、
ね。まあでもマジな話、もうライブとか控えておいてなんでしょ。
あ、そうですね。
近しいところで伺っていきましょう。
あさって8月の1日に渋谷オークレストというところで、ほうほうほう、ライブがあります、
ね。何時ぐらいか。
9時。半かな、9時10分か、うん、
遅い
ですね、遅い時間なんで会社帰りでも全然間に合うと思うので、
はい、その他には、
はい、その他にはですね、大事なライブが8月の11日の日曜日、
ほうほう、
これがお昼のライブになるんですが、
はいはい、
お昼の12時頃から、新宿のジャムというところで、
お新宿ジャムさん、
はいはい、そこで、僕らの3周年記念を祝うということで、うん、仲のいいバンドを集めてちょっとワイワイやろうかなというのがありますね、
うんうん、新宿ジャムの店長さん、学園のゲストに来てくれてるよ。
あれ、マジっすか、
うん、お名前わかる、今は石橋さんだか、石なんとかさん、
ちょっと店長さんはお会いし
てない、思い出せない、曖昧な会話続いてるけど、
うん、大丈夫か。いやいや、それもうだってずいぶん昔だから、電話帳はほら俺あのノート見ないとわかんないからね、
おじいちゃんが出ちゃ
った、おじいちゃんだね今ね、
だいたいほらもう明治大正の人だほら、ね、いやいや、そんなことで、じゃあそんな情報は明日からさんのホームページで確認すればいいみたいなことかな、
は
い、ホームページ
もしくは最近ツイッターでよくつぶやいているんで、
うん、あ、そうなんですか。
そうですね、明日からで検索していただければすぐに引っかかると思います、
うん、はい、なるほどね、はい、他になんか、特に今のうちにおっしゃったことなかったですか。
あ、そうですね、そのパスタのウェブ版が、うん、8月の5日から、Amazon 等で
お、
お買い求めができますので、
らすね、今便利だよね。
便利ですね。
なるほどね。
そこでバーッと皆さん買っていただいて、
うん、
ね、僕にも正満を、
うん、やらしいよ。
ゲーマーを、
そこに戻っていくの話。
そこはだってライブで稼ぐんだからいいよね。そういうこと大事。
もう全然
もう、はい、ライブと音源で稼ぐ。
あ、そうですね。もうお金大好きなんで、は
い、
全然持ってきていただければ。
大丈夫と思いますよ。はい。 もう僕たちはそれしか生きていく術はないですからね。
それとか共通してるかもしれない、
ね、生臭いな二人の
企業主
様だけに
企業主の方みたいにね、それはそう社員のにねそうやってあれして
こき使ってませんよ健全経営
でもね自分はガジュエンで美味しいもの食ってみたいなね、そういう
あれも営業の
稼ぎ方じゃない
かなんつうか
今日のゲストの方も今日のゲストの方もリスナーの皆さんもどうぞご安心ください。いつも後藤さんの会はこんなトークですから、
ね、びっくりするよねなんかね
久しぶりに来てこうかなってそんなことないです。もう何十年も何十年もこんなトークです
から仲良くしてください、は
い、ただ本当にそういったことでこういった感じでお話できるのは唯一後藤さんだけになっちゃったよね。
最近学 F がぬるい
ぬるいぬるいそうこの厳しい感じも、まあ、このアナネゴならではですからね、うん、そういう意味じゃもう学 F の創設当時ぐらいからもう、そういう歴史を語れる方ですから ね
トーク番組に間はいらない、
はいはい、
素晴らしい。
まあまあそんなこんなで、女あ
間が
間が長くなってるよ
じゃああのねそういう固有名詞が大体出てこないよ大体、ね、
なんだねおじいちゃんね、はいはい、何言ってほしかったのかな。
いや女身のもんたって今申し上げたかったね。
身のもんたね、
はいはい、まあね、まあ、結構じゃないですかそういった部分で言うとね、はい、後藤さん的にはじゃあ何かお知らせとか何かあったら伺って
お知らせですか、はいはい、今度十ヶ丘の駅徒歩2分メガネドラッグが入っているビルの6階で8月22日にカフェバーをオープンします。
お
カフェバー、バーはい、ローカーボカフェ&バーマジコ。
おレストランじゃなくてカフェバー、
カフェバーですね、
軽いところで行きましたか。
はい、あの糖質制限食を中心にした糖質を取らずに健康になろうっていうね、炭水化物とかお砂糖を抜いた食品というかメニューを提供してますので、
居酒屋とかじゃなくて、はい、女渡みたいな感じじゃなくて、
そんな感じじゃないですよ。
そんな感じじゃなくて、
はい、美味しく食べていただいて体にもいいっていうね、うん、
決定ですか。
はい、おかげさまで。
いつから
8月22日オープンです。
22日オープン、
はい、
はい、じゃあ正式名称もう一回伺っていきましょう。
ローカーボカフェ&バーマジコ。
難しい。
難しくないよ、マジコで覚えてよ。
マジコね、
うん、マジコね、
は
い
は
い
は
い、
でそれはどこで検索したりとか、マジコで検索すれば分かります
か。マジコで検索してもまだ何も出てこない、出てこない、
はい、うん、そこは自分そこみんなそこはプロなのに早く
そこはね、のんびりめにやって。
あ、そうなの、
うん、
そこは緩い感じ
で、緩い感じで、でも十ヶ丘のね、うん、あのメガネドラッグとかバンコクキッチンさんが入ってるビルの、うん、上にいますから。ああ6階に来てくださいね。
いいよね、そういう。じゃあほら後藤さんはどっか行ってはそういうこう集まり地でお金落としてったりとか、うん、まあ、お呼ばれするようなことばっかりじゃん、
まあ、ざっくり言うと
そんな感じだとしたら、ね、来てもらって、まあ、落としてもらう方がありがたいし、また集まりもしやすいじゃんその方
が、まあ、なんかみんなが集える場があって、うんうん、そこで食べたものが美味しくて楽しかったらいいのかなという、うんうんうんうん、ふんわりとしたコンセプトでね、
うん、
まあ、あとは B2B の仕事ばっかりやってきたので、そろそろお客様と直接お会いできる仕事がいいなと、
うんうんうんうん、むしろちょっとこう遅きに死するって言ったら変だけども、
まあ満を持してと言っていただけるとありがたい。
そっちの方が正しい表現かもしれないね、
は
い、
うん
うん、
だから頑張りますよ。
どんどんそちらの方でまた ね
飲食未経験、
お集まりになっていただいて、ますます第2第3のことを増やしていただいて、
増やしちゃダメじゃないかな、
世界、そういう人は世界征服のために、
うん、そうですね、ね、まず目黒から、目黒
まず派遣をかけて、
はい、まず目黒から、
まず目黒から
足元固めで頑張ります
、はい、そんなことで
26万区民のために、
はいはい、よろしくお願いします。そんなことでね、和気あいあいと お互いこう愛を確認し合ったところで、本日の素敵なゲストをお待ちかねことで、早速明るく元気で始めてまいりましょうかね、いつものサンママこと喜望伊藤と
佐藤陽介と
後藤佑樹の
学大
FM。
よいしょ、はい、そんなこんなで本日も始まりました。あ、7月30日、もう7月の最後、ね、明日、明後日から8月ということなんですけども、それぞれにお二方的には体調とか問題ないですか？
そうですね、もう風邪は引き終わりました
ね。おー、だから大変だったっすかな。
そうなんですよ、なんか割とやっぱ季節の変わり目に体壊すんですよね、うん、
あらも、
もうベタに、
はい、
なんですけども、復活して、うん、はい、今はもう元気いっぱいです。
あ、大丈夫ですね。
もう、
ね、はい。で、まあ、音楽の方も相変わらず、いつものメンバーで。
そうそう、まあそうですね。
うん。でも、客観的にどうなんですか、バンマスとしては。やっぱりちょっとこう、その、 イントロダクションのご紹介に、はい、クオリティも高まってきたと思うんで、その辺、見どころありますから、ご覧チェックしてくださいみたいなことでしたけど、はい、自分的に客観的にご覧になっていかがですか、バンド
か。そうですね、なんか楽しくなってんじゃないですか。
あ、そうですか、うん、
すごい、はい、自分やってても楽しいし、インテル側も、うん、多分楽しんでんじゃねえかお前らみたいな感じですね、う
ん、なるほどね、うん、多分その古藤さんも久しくライブとか見に行ってないでしょ、
うん、全然行ってないね、呼んでももらってないけども。
あ、そうなんだ。
あら、
あら、そこら辺厳しいでしょ。佐藤、ちょっとだんだんこっち寄りに。
ラジオだから見えないから、そういう的な話やめなさい。
今までだってお姉ちゃんべったり寄りだったけど
な。私たちがどうやって並んで座ってるかすら皆さんに伝わってないけど、
べったり寄りだった
じゃん。今あれですよ、生臭いさんまが一人で座って、いやいや、私と陽介くんが二人でくっついてる。
でも、いい意味で言うと、小藤さんさ、ちょっとやっぱり姉ちゃん離れしてきたっていうことは、男の子として自立するっていう部分で言うと、
すまね、これ兄弟的な。
なんかちょっと、今の質問生々しかった。
なんか、キーボーさんがずっと、
いや僕は本当そういう印象なのよ。
兄弟扱いをしてくるんだけど、私たちにはその自覚は一度もないのだけれど。
いやだってそう、あなただってそうやってお姉ちゃん弟みたいな感じで最初に会った時からさ、あれはリバーサイドフェスティバルの、
ね、
打ち合わせの時だったでしょ。
は
あの時から考えると本当そんな印象だったし、あなたもほらお姉ちゃんみたいに海外しくよく面倒見てたじゃん。
まあまあ基本的には海外
志向。佐藤さんもね、もうすごい甘えてさ、ジャケットのあれからね。
甘
いや、そんな感じだった。
まあまあ、キーボーさんのね、主観的な意見だよ、そこはね。
別にそれはさ、男女間のどうのっていう、あれは別の話だ
よ、ね。その仲良しです
。そうですね。
そうそ
う。
ね。
だとしたら、俺と琴さんの方がむしろ怪しいっていうかね、日韓的な関係は
何。彼は何を言ってる
んですか、ね、何を言ってるのかよくわからない。どうしても下の方に引っ張りたいが、今日はそっちで引っ張られないぞ。
関東はね、やっぱり琴さんならでは
ですから。今日はそっちには行かない。
行こう行こう、そこは。だって久しくやってないし。
学園風にはそういうのないでしょ。
いや今のところだってもう本当にね、
欲求不満だった、待ってたの、
クリーンになっちゃったりとか若返っちゃったんで。
そうだよね、
その辺ちょっと久しくやってないんですよ。
じゃあ今日は老人介護だと思って頑張るか。
そう、久しぶりにちょっと抜きにかかりましょう。はい、
最低だよあの人。
さんますごいですね。
大丈夫です。
ひどいね。
今日は飛ばしてきます、うん、はい、もうほらカウンターも丸尾さんだから、その辺は、ね、大丈夫。あの夜の帝王だから
店の風紀を乱している
。大丈夫大丈夫、そこはもうどっちもちゃんと受け皿的には大丈夫ですか。
幅広い、
はい、お送りしてもらいましょう、はい、今日はもう放送皆さんご期待くださいよ。そういう意味じゃアダルトチックに、アダルトチックに
お送りしてもらいます。
さあ、そんなこんなで早速本日のカッコ&ベールのご紹介、まずはちょっと飲食関係のところではね、初中お見舞い申し上げます。幡ヶ谷蒸し焼き店主さん、暑い日は冷たいビールで初期払いもいいですが、今年の夏は滋養豊かな蒸し料理と、冷たく冷やした白ワインでゆったりと心と体を休めませんか。8月の予約をしてくださった先着30組の皆様に限り、スペイン産の白ワインをボトルでプレゼントします。初期払いコースもワインに合うものを厳選し、その内容は、当日のお楽しみです。申し込みは専用予約ページからということでね、こちらは幡ヶ谷の蒸し料理、蒸し八さんということでございます、
ね、素晴らしいサービスです ね、
ね。あ、そうですか。
自分が飲食をやってみて初めて分かるこのサービス
ありますか。そこら辺は
ここら辺はね、どこまでかっていうせめぎ合いですよ。
ああ、なるほど。
そこはだってね、企業主になると鉛筆1本消しゴム1個でもね、
ね、
私の持ち物だっていう意識を社員に持ってもらわなきゃみたいなこと言いますもんね、
うん、ね、湯水のように使うやつがいるんだ。
またいるんだ
いるんだ、
あ、いるんだ。
質素倹約、
インターネットでエロサイトばっかり見てるやつとか、
そういうやつはいないんだけど、まあとりあえず美味しそうな蒸し料理の話をしよう。
なるほど ね、はい、そう、結構、
まあ、いや蒸し料理の話、
いや、クール&ホットも交えてお送りしてもらいたいと思いますけど、ね、
うん、いいことですよ。
あ、でもまあね、お客さんにとってはありがたいサービスなんで、
うん、素晴らしいです、
どんどんね、その辺、お出かけになっていただけたらいいかなというふうに思いますよ、うんうん、はい、じゃあどんどんいきましょう、うん、続いて、
はい、昨日は本当にありがとうございました、
うん、
サラダヤン、
サラダヤンさんね、
はいはいはい、岡村さやかさんの、うん、池谷優子さんですね、うん、2度も貴重な経験勉強させていただき本当に感謝しております、うん、今後も機会ありましたらぜひよろしくお願いいたします、
はい、これはもう最近学大 FM もいろんなところがお声がかりがあったりなんかして、中目黒トライさんっていうね、まあ、ビルのその箱があるんですけども、そこのレンタルスタジオの方で学大 FM 出張放送に伺ってまいりまして、で、まあ、その時に、ご出演いただいたサラダヤンというユニットのね、岡村さやかさん、池谷優子さんなんですけども、だいたい坪平米が自社ビル5階建ての、あ、7階建ての5階だったんだけどな、で53坪で1室席で100、スタンディングで200、 そこが椅子で満杯になっちゃうような、ユニットのお二方なんですけど、
すごいね、
ミュージカルとかを中心にやっててですね、うんうん、はーはーはー的な、
ちょっと伝わらなかったね今ね、首をひねったけど、
はーはーはーはー、これでどうですか、
まあまあかな、
なんで
これはもう現場に行って聞かせていただくしかないですよ、ね、サラダヤンさんね、
サラダヤンさん
聞いてみましょうよ、
だからまあ中目黒トライさんね、今日のゲストの方もそんな中目黒トライさんつながりなんですけどね、うん、後でまた詳しく、そんなお話を伺っていけたらなというふうに思います、さあ続きましてお世話になっておりますデザイン&イラストレーター森田信彦さん、先日は折り返しお電話いただいたにもかかわらず電話に出れなくて大変失礼いたしました。電話の内容は中目黒トライの件でした。あ、やっぱり中目黒トライさんね、詳細は後日お会いした時にお話を聞かせてください。あと T シャツの印鑑の部分ですが、このまま T シャツにすると汚れに見えてしまいます。印鑑の部分だけを消すことはこちらの方でできますがどうなさいますか、ご確認をお願いいたしますということでね、まあまあ、そういったこう企業単位であるいはまたこうちょっと個人単位でいろいろこう、
私何年も前から言ってるけど、どうしてキーボーさんにメールを送るとこうやってさらされる仕組みになってるのかな。
そういう放送局なんですね、
あ、業務連絡とかしちゃいけない、むしろね
全然、だからそういう方は、ね、あのそういうふうに、メールしないでください、
全世界に向けてメールしてるのも皆さんね、はい、分かってると思うけど注意してくださいよ、
は
い、
大丈夫ですよ、そこはだから、ね、あの今日も、来ちゃいけないメール来てますからね、最後の方でね、
ひどいですね、
はい、大丈夫ですそこは、うん、はい、で、それで、まあ、10年やってますから、なんだかんだでね、
うん、で T シャツの印鑑の方はちなみに消したの、
消すことになりそうな向きですね、
じゃあ早めにお返事してあげるといいでしょうね、
そういうことですね、
諭されてますね、
ここはちょっとシークレットでお送りしてる
ビジネスだからね、
お送りしてる企画なんで、
さらして
さらしまっくりだよね、オープン、
いやいや、それは誰っていうことっていうのは改めてまた、日を追ってさらします、
日を追ってね、
それまではちょっとドシークレットです、これはね、
それをシークレットと呼ぶのか、
はいはい、はい、まあ、じゃあそんなことなんで、ご期待いただけたらと思いますし、森田信彦さん的には相変わらずちょっとこうそんなシークレット的なひそやかな、スパイ活動を続けてください、よろしくお願いします、
はい、
はい、これで十分伝わってますから OK です、はい、続いて、
はい、ちょっと電波を使って人とこう私的なやり取りを、
いい、まあ、私の、私の番組ですから、
ツッコミつかれてから、じゃあ、はい、ドラムスの白井さんからいただいたメールですね、はい、対処の中いかがお過ごしでしょうか、私首から手にかけてしびれがあり万全ではありませんが何とか過ごしております。さて恒例のお盆の時期に比較的自在に使える環境について納涼も含めて一杯やりますかい、長いな、でもやりますかい、
はい、
ご都合はどうでしょうか、
はい、これはまあこれもだってねプライベートの内容のお話じゃないですか、
プライベートのすごい長い名前の飲み会のお誘いですね、
だけどこれドラムス白井さんって言ってたら世界中にドラムスの白井さんいくらでもいますから、うん、別に特定とか限定されないんでプライベートなことって一切ないわけですよ、
そんなにいるかな白井さん、
いやいやいや全然だからそういった意味で言うと世界中に
ちなみにこの比較的自在に使える環境って何、
それはいいとして私ちょっと今おしゃべりしてるの
はね、またこうやってシークレット
さ、違う違う違う、だからそれは何を言いたいかというと、うん、ドラまだオチがあるから、だからドラムスの白井さんっていくらでもいるからこうやって読んじゃっても平気だっていうことなんだけども、ただ楽譜をずっとお聞きの方は、うん、ね、これがあの、ま、あの双子玉川に住んでて私と一緒に
だんだんほらこう個人を特定していかない、
屋上、屋上パフォーマンスのライブの時に
叩いてくれた
使ってヤマハの音楽講師の白井さんだってことは大体みんなが分かっちゃう
わけです
よね、怖いなそうそうそう、
ね、
うん、でもまあそこら辺はね、まあ大丈夫だと思うから
ゲストの方の待機時間が長いのはもうこういうことがさらされるよという前提をねお分かりいただかなきゃいけない
と、だから学芸府のゲストのリピーターが少ないんです、
そうでしょうね、
はい、でも来るやつは何回も来ますから、それはありがたいですよね、逆に
露出鏡
そういうやり方です、そういうやり方です、
そうね、分かった、納得してるよ、
はい、
大丈夫、
そんなこんなで納涼会ね、もう私の方ではちゃんとノートに、ノート iPad じゃなくない、青の100均で買ったノートにちゃんとつけてますから大丈夫ですよね、
安っぽかったな、
はい、はい、よろしく白井さん、今回もまた納涼会楽しみましょう。続きまして、先週は出会いつながる1週間でした、サムライ日本プロジェクト総合プロデューサーの安藤隆二さん、新潟魚沼津南というのかな、三重県の津市の津と書いて南の有機栽培のこだわり米を生産するご飯さんと、名古屋を中心にこだわりの飲食店、豆屋グループを展開する、 ゲンゲさん、GENGE さんのコラボ、SOIL、これなんていうの、ソリっていうのかな、
ソイルじゃん、
ソイルっていうのかな、あ、ソイルかな、立ち上がり、来春、日本橋にオープンするコレド室町に出店、今じゃない、今年は伊勢神宮の
式年遷宮
などでもですね、話題の太田由志さんがナチュラルローソンさんとコラボレーションですと、さらに限定で毎日エゴマ&オリーブオイルが新発売といったことでございますね。まあまあ多岐にわたってご活躍、
ビッグな CM が突然入ってくるこの学園風、恐ろしいですね。ですね、
サムライ日本プロジェクト総合プロデューサー&リュウジさん、またね、いろいろご情報を寄せいただきたいと思いますし、興味と関心がおありの方はね、どうぞ伊勢神宮の式年遷宮ね、お出かけになってください。はい、そっちだったかな。
はい、そっち、
はい、続いて、
あれ、はい、続いてた、はい、
続いて、続きますよ、はい、伊藤マリーンズ、千葉ロッテマリーンズ総長春吉さんからですね、はい、千葉ロッテマリーンズは夏にめっちゃ弱いぞ、
あら、
ウォイでいいのかな、
ウォイでいいですよ、
ウォイだね、
伊藤マリーンズ今年なり
なりやした、なりやした、
よし、
なりやしたの、
や
が
ろ、
やがね、
やばる
やだからね、うんうん、伊藤かな、ありわかんない、うん、琴王様参加かな、
もう一回読んで、
琴王様参加かな、
参加してるよ、
期待されてますね、
うん、
久しぶり声聞きで燃え
燃えるかこの声で、
お
元サブスパーソナリティりっちゃん、キャメルユキ元気に芝居
してる、キャメルユミだな、
キャメルユミさんですね、うん、元気に芝居してるかな、
あー懐かしい名前、これ春さんも長いから ね、
春さんとは4つぐらい前の場所からやってるので、有天寺時代からのお付き合いですよね、
4つぐらい前の場所っていうと、それは大阪場所みたいな、
そうそうそうそう、名古屋場所、九州場所回って
だからりっちゃんとかキャメルユミなんていうのは本当に学芸風が有天寺でやってる当時のサブパーソナリティだから、
そうですね、かれこれ5年以上前じゃないですか、
うんうんうん、そうだね、
ね、
まあまあそういった部分でいうと、それをまた知っている春さんもすごいキャリアだなと思わないといられないですけどね、
びっくりしますね、
なんかこの伊藤っていうのは東と書いて伊藤っていうのと、なんだっけな、今年成りやした伊藤かなって、だから伊藤がよく分かってないっていうのは、その東と富士の違いの伊藤ってことね、
ちょっと千葉ロッテマリーンズのことを調べないと分からないな、
そう、うん、西武から一体あのキャッチャーの伊藤監督がマリーンズの監督やってるってことなんだよね、そんなこんなで春さん的にはまだシーズン途中半ばということで野球漬けでしょうからね、まあまあちょっと涼しくなったら学芸にもお出かけになってくださいな、たまにはね、お待ちしておりますよ、琴王さんもお待ちしてますよ、
待ってます、
メッセージ出してあげて、
年に1回ぐらい待ってます、
はい、それは言ったことらしいですよね、琴王さんで燃える方もなかなかちょっと久しいっていうか、
見たことない
見たことないっていうか、それはそれで結構なことですけどね、うん、さあこれが問題なんですわ、いつも琴王さんの回になるともうおしなべて、メールを頂戴します、
よく入ってましたね、来るか来ないか分かんないのにね、
よく分かんないんだけど、毎度いただいておりますのは、タイトル無題、いただいておりますのは、名乗るほどのこともない男130歳、職業東進ハイスクールということなんですね、
いいね、
ね、ご職業らしいです
よ、そういうことね、そういうオチが待ってるよ、
はい、さあ行きますよ、ちょっとエローモード、まあ、早速目黒リバーサイドフェスティバルも無事終了、8月には飲食業界にも進出、あ、よくご存知ですね、隅田川花火大会のゲリラ豪雨も何のその
リバーサイドで降られたけどね、
うん、IT 業界のももクロ Z、 講師ともに絶好調、こと結城さんお久しぶりです、
お久しぶりです、
さて地区代表も続々決定の夏の甲子園、琴王さんはどこに注目しているか考えてみました、1番監督の指示のもと全力プレーの球児たち、2番150キロ超え、超高校級のエース、3番太く硬い黒光りする金属バット、3番ですね、
3番ですね、3番ですね、分かっております、
本日も受験生骨抜き脳殺ボディエロ生放送よろしくお願いいたします追伸琴王さんいつ脱ぐの、はい皆さんご一緒にせーの、今でしょ、
むちゃ言え、
もう これが言いたくて、
これがね、言いたかった今回ね、はい、いつも同じようにこう用意してくれる、ありがたいね、
これ
も
琴王さんにいただいているメールなんで、琴王さんの方からはそのリアクションいただきましょうね、
そうですね、いやまさかこれがあるとは思ってませんでしたよ、これだけ間が空いてまさか、うん、名乗るほどのこともない男さんが130歳のまま待っていてくれたというね、はい、 私も取らずに、
だから私もほら来るか来ないか分かんないので、うん、一応これピックアップしてもどうかなとは思うんだけど、
うん、
でもこうやってどこでリサーチできるのか分かんないけど、ちゃんとこうやって書いてくださるのはありがたいですよね。
来るか来ないか分かんないのにキーボーさんが台本に入れてくれてたっていうのもびっくりするけどね。
だって
私他のゾーンいない設定で台本作られてますからね、今日ね。
そうだってくださるんだから読まないわけにいけないじゃないか、あなたが来ようと来まいと、ね、うん、メールは来るわけだから。
これ私が仮に来なかったとしても読み上げられてたんだね。
そうです、
いないとこでね。
毎回やってますよ。
私いない間に怪我されていくんだわ。
怪我されてるっていうか、まあ、すでに怪我れてるというか、
まあ大体ね、大体怪我れておる。
なんだこの古いなんか夫婦の会話みたいな、うん、これなんかね、
しょうがないね、
冷え切った夫婦の会話みたいな。
だいぶね、
ありがとうございます。まあそんなこんなで、今週もめでたく何のほどのこともない
男、ありがとうございます、
男さん、
また頑張れそうです。
読み上げましたんでね、ご安心ください。さあ、それでは最後になりますけども、携帯からいただいておりますのでご紹介しますけど、こちらはですね、魚常のですね、柏井社長から8月のこれは何日だっけな、データ分かんなくなっちゃいました、
ね、大丈夫ですか。魚常ね、中目黒日の出橋すぐそば、はい、日曜日にも飲ませていただきました。
行ってきました。
魚と酒のうまい店、魚常でございます。
行きたいな。
うまいよ、
うまいよ、あそこは、うん、はい。まあまあそんな魚常さんの柏井さんから 8月じゃなくて9月の8日の日曜日、目黒さんま祭りの前の週に、うん、中目黒のアトラスタワー下で、秋祭りがあるということなんです、ね、
なるほど。
でそれに学大 FM で、参加協力していただけませんかというご発注をいただきまして、うん、早速もう嬉しいお誘いなもんですから、
素晴らしいですね、
出かけようと思ってますね。この秋はなんと2週にわたって学 F 出張放送ということで、中目黒アトラスタワーの秋祭り、それとその翌週の15日の日曜日は目黒例年の三祭りへの出張放送と。
なるほど。
こちらルチさんもご一緒に参加していただいて、何しろ去年もご一緒にしたんですけどね、丸さんね、かき氷を出していただいて、皆さん、たくさんもう飛ぶように売れて、それに味を占めたのか、またそのかき氷を買っちゃったので、もうそれ転売できなくなっちゃったので、それを消化しなきゃいけないということなのかよく分かりませんけど、まあ、とにかく、今年もルチさんのね、かき氷、美味しいかき氷を一緒に、参加されるということなんで、お楽しみになっていただけたら。
素晴らしい。2週続けてアトラスに来た勢いで、その次の週も来てもらえると嬉しいかな。
そうですね。
だからそんな、私今中目黒村マルシェのお手伝いしてるんで。
そうかそうか、
はいはい、ぜひ私が作ったロゴマークが、ね、のぼりになったり、うん、横断幕になったりしてはためいておりますので、
そういうコラボレーションね、どんどんまたやっていただけたらなという
ふうに思いますね。ぜひぜひ中目黒村マルシェも忘れなく、
はい、よろしくお願いしたいと思います。まあそこでこれちょっと封書でいただいたのは、これ本当にこれ最後になるんですけども、学大 FM 伊藤清美様ということで、エコライフ目黒推進協会理事長は相馬、これは、熊田さんっておいてあったよね。熊田さんじゃなくて、
小熊さんじゃないですか。
小熊さんの熊。
大丈夫ですか。
うん、動物の熊、
はい、
熊王っていうのかな、熊郎っていうのかな、そちらからお手紙。この度は当協会まちづくりグループ発行の広報誌竹の子タウンにおいて記事の作成にご協力いただきありがとうございました。竹の子タウン38号、7月25日発行をお送りいたしますと。今後一層の取り組みと充実を図っていく予定です。引き続きどうぞよろしくお願いしますと。これ地域のタウン
竹の子タウン載せてらっしゃったんですね。素晴らしいじゃないですか、
ね、
これあら、しかも目黒 FM さんと一緒に載ってるっていう。
しかもあれですよ、目黒 FM さんには申し訳ないけど、これ目黒 FM さんの上に、
そういう細かいところで比べないの、
比べる比べる、そこはっていうのはね、はこの取材がこうちの方が早かったのか知らんけども、キャリアがほらやっぱりうち10年やってるじゃん。こちらはほら
比べないの、
去年だから
若いものをいびらない、
いびってるわけじゃなくて、
仲良くやって
ね、これは僕はこの竹の子タウンさんに感謝の思いを込めて申し上げてるわけ、うん、ほらね、
知ってるよ、たけのこタウンね、うちも読んでるからもちろん、
はいはい、でそちらが、もうこれ20分ぐらいいただいたんだけど、早速所要なところにお配りしちゃったんで、欲しい方はね、目黒住区とか丸翔さん、あと大英さん、駅のなんかそういう広報スタンドみたいなところ、
ね、
もちろん、
う
ん、東急、はい、東急さんね、 東急スーパーさん、に、8月5日から置いているところもあるということなんで、すでに、まあ、発行はされているんですけどね、興味と関心のある方はそちらの方で、
ご覧、区内にお住まいの方は、はい、地域の住宅センターで、また目黒駅のスタンドで、
はいはい、だからそういった意味で言うと違うんですよ。こちらの目黒 FM さんともいい形で何がね、コラボレーションさせていただければ一番、ね、別に張り合ってるつもりはないんで、一番それ理想的かなというふうに思ってますんでね、目黒 FM さんの方もまた応援してあげていただけたらと思いますし、私どもの方もまた何かありましたらね、ご一緒させていただけたら大変ありがたいなというふうに思ってますね。さあ、そんなこんなで長くなってしまいましたけど、本日の1曲目に参りましょう。本日ゲストの方あるいはアシスタントの方にちなんだ楽曲にて、ご紹介ということなんですけども、いつもでしたらね、明日からさんの楽曲でおかけするんだけど、はい、今日もゲストの方優先ということで、
もちろんです、
おかけしてまいりたいと思いますんでね、明日からさんのナンバーはまた、追って、早速来週でもゲストの方まだ予定がないのでおかけしたいと思いますんでね、
ぜひお願いします。
はい、それはそれでまたリスナーの皆さんにはお楽しみといったことでね、本日おかけしてまいりますのはゲストの方にちなんだ楽曲で、ごゆるりというね、ちょっとこうほっこりとしたタイトルがついてますけどね、一曲お聴きいただいた後、その本日のゲストの方ご紹介してまいりたいと思いますね。それでは本日の1曲目、この曲
そんなことでね、聞いていただきました本日の1曲目はゲストの方にちなんだナンバーでね、ごゆるりという、本当にごゆるりといった感じの楽曲でしたけど、ビート的にはでも佐藤ちょっと面白いサウンドっていうかアレンジだよね。
そうですね、
ね、
う
ん、またその辺の楽曲の内容は詳しいことをまた伺ってまいります、参りたいと思いますが、そんなゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲストは、先日中目黒トライさんで知り合いまして、またそんな同じく中目黒トライさんにて来たる8月25日日曜日ジャパニーズラウンジナイトにご参加予定の、小雨&俊介さんのうちから、三振の小雨さんです。ようこそ。
ようこそ。
こんばんは。
はい、こんばんは。
小雨です。
はい、小雨さん、小さな雨とかいて小雨さん、
はい、
今日はお着物で、
はい、
夏のこう浴衣、
はい、浴衣です。はい、もう浴衣を着てるだけで夏は嬉しくなっちゃう。
嬉しくなっちゃう。はい、はい、そんな真っ赤な、口紅で、またお花のおぐしのところにも赤い、なんかそれは何ですか？ハイビスカス。
あ、ハイビスカス。あ、これはあのハンカチで
縛
ってあるんですね。
ですね。
はい。女神で。はい、
小僧さん、お着物ですけどもいかがですか？
いいですね。ね。
はい。
はい、ありがとうございます。
ね、琴さんはお着物っていうよりもやっぱ夜は浴衣よりもネグリジェ的など
うしてもそういう方向に行きたいのに、ね、今日はこの紫の浴衣の方に寄っていきましょうよね。
そうですかね、
小雨さん、はいはい、素敵な、
はい、皆さん面白いです。
面白い。大丈夫ですか、
はい、すいません、
あの放送ブログで、
はい、
あの今日出られたことを一切あの無視されるようなことないように一つよろしくお願いしたいんですけど、
本当になんかすごいいいトリオだなと思いながら、あの、ね、拝見させていただきました。
久しぶりだとね、余計ちょっともう昔の別れた女房に会ってみたいな気がして ね
私はそんな気はしてないんですけどね。
これからこのフィーリングとかチューニングね、
この、サバサバ感がたまらないですね。そうです ね、
まあ、本当にすいません、
あの佐藤さんのこの柔らかい感じ、ソフトな感じとね
ここはね、
はい、本当バランスが取れて、このコントラストが
腹の中は黒いんですけどね、
もちろん
です、まあ、ちょっと
それは後々夜の話の中で
いや、はい、だけどまあちょっとこうアイドル性を帯びた部分もありますからね、ちょっとイケメンでしょ。
そうですよね、うん、ちょっと
本人もちょっとまんざらでもないです。
甘いフェイスでっていう感じですよね。
はい、今日はお宅の甘いフェイスはどうしちゃったんですか。いや小雨さんのところ、
はい、私ですか、
うん、甘いフェイス、相方の甘いフェイス、
はい、最近はお仕事をいろいろボイストレーニングので、はい、あのいただいてまして、はいはい、今日は生徒さんがいらっしゃるので仕事をそちらで、
そういうことなんですね、
はい、
いつも今日お越しになっていただいているのは三振の、はい、小さな雨と書いて小雨さんなわけですけども、はい、ユニットとしては正式名称は小雨&俊介。
そうなんです、小雨&は一応英語 で俊介はカタカナで
ですよね、
はい、一番わかりやすいという、はい、
俊介さんがギターをやっておいて、
はい、そうですね、ギターとあと太鼓などを担当してくれてます、
はい、ね、これは放送的にはあの関係性っていうのははい、振っていた方がいいんですか、それともオープンにしていいんですか。
大丈夫です。
大丈夫ですね。はい、あと、まあご主人と入
って、はい、そうなんです。夫婦コンビでやっております
。夫婦コンビでやって
る。女は愛嬌、男も愛嬌でいきたいところなんですけども。
息がまた合ってるんですよ。何が息が合ってるって、この前 の中目黒トライさんで、まあ、2人でこう、中心にやられるんだけど、ドラムスも入って、で他に三味線とかね、いっぱいこうどんどん膨らんで、ショーだとか、尺八みたいな方たちも膨らんでこう、大きなユニットになっていくんですよね、はい、あれ面白いですね、
はい、本当和物で、うん、すべておこと、琵琶、はい、そして津軽三味線、尺八、はい、太鼓に、またギターや、うん、エレキも入ったりして、
はい、
そんな日本の文化を伝えていこうということで、
もう中心にやっておいたんですよね。
48 回だったんですね、2ヶ月に1回のイベントで、はいはいはいは
い、
そんな中で今何を言おうとしたかというと、まあ、小澤さんと俊介さんが中心でやっておいて、まあ、その上にその日記さんというプロデューサーの方がおいてね、
はい、
日記さんが中心にあるんだけども、息がご不気があったところで、言うのはそのギターの俊介さんが皆さんがこういっぱいこう集まってくると時間もかかるじゃないですか、いろんな部分でね、だけど、
ね、
そういうのはセッティングとかね、その進行の、はい、あれで、そうすると小雨さんが MC でつなぐんだけど、
はい、
ついつい長くなっちゃうんだよね、
はい、
そうするとご主人がそこら辺をちょっと整理して、
はい、
うん、もうそろそろいいんじゃないかみたいなことでね、はい、あの子なんかこう落ち着いた感じというか、
うん、そうなんですよね、本当喋り始めると、ね、
嫁もう行くぞみたいなね、
そうなんですね、次の、曲につながる話だったらいいんですけどもね、うんうんうん、相手はどこでこの次の曲につなげていくんだという、うんうん、どんどん睨んでいくような目になってしまう、
あの感じがね、いや、そういう時じゃなくて、あれは愛情よ、やっぱり
本当ですかね、
うん、やっぱり、まあ、その息の合ってる感じがね、すごく見て微笑ましいと思えたり、
そうなんでしょう、うん、ネタをこう仕込んでいくと案外ウケないものなんですよね、
あ、そうですよね、
そのままで私はあの狙ってるふりなんですけども、あの私が笑わせてるんじゃなくて、相方俊介のはただ笑われてるだけだと、
うん、いや、そんなことないですよただそこは皆さんに言われてるというのはブログでも拝見しましたけど、もう笑わせる必要がないんだと、あんたは天然なんだから、ね、普通にやってることがもうちゃんと受け入れられて、でも面白いんだから、そんなその無駄にね、その技巧的なものはいらないんだっていうことはご主人はやっぱよく分かっておいてたってことなんじゃないですか、
そうらしいんですよね、
この前もだって男の子のおちんちん話してましたけど完璧に滑ってますよね、
またそういう話したいんだ
それは俺が言ったんじゃないだって、で小雨さんがあのマイクが落っこっちゃってね、
はい、
マイク落っこっちゃって、ね、音が落ちちゃって、
はい、
おいでだからサトシもう真っ白だよ、その空間が、でその時に彼女がマイクなしで MC でつなぐんだけど、うん、またこともあるのにそれ男の子のおちんちん話になっちゃったね、
はい、だいぶ外しましたね、
瞑想
して
ますね、
こうつければ、うん、あの禁止用語にならないというような、ね、
うん、
話になったんですけども、
ね、
受けると思ったらあまり受けなかったんですね、でもそこで私は一皮向けたんです、あ、もう今日は何でも受けみたいな、
一皮向けたっていうのちょっとなんかそこでまた関連性がまずはないわけじゃないだけに、うん、それ今のはだって仕込んでるわけじゃないでしょ、だって仕込んでるわけじゃないでしょ、だからそれをご主人は知ってるわけよ、
そうなんです、
お前がそれが面白いんだからそれ一皮向けるという話にもね、はい、それでいいんだと、
なんかどんどんどつもり
どつもり
はまってく
る、これはね、学
部
まして、お父さんのゲストの会としては、ね、超おいしい話題です
、本当ですか、
はい、嬉
しいです、
待ってました
本当にこのサバサバ感がたまらない
だと思いますよ、
はい
はいはい、もうありがとうございます、ね、まあね、それにしても、演奏の方はねしっかりと今お聞きいただいたような、はい、しっかりみっちりとした内容の、技巧的な素晴らしい演奏なわけですけども、
これは三
味線と、はい、音の鳴りはどういった鳴りの構成になってるんですか、
そうですね、実はこの楽器はあの三線ではなく三味線、
あ
の細棹の三味線を使っていまして、はい、そこから、うん、鼻歌から作った歌なんですね、
うんうんうん、
で鼻歌から作った三味線に相方俊介がギター、ベース、
うんうん、
そしてドラムをつけて仕上げていくというような構想で、だいたい小雨&俊介だと俊介が作曲をしているように思われるんですけど、
そうなんだ、あ、お嬢様、
私
が
素晴らしい、
振り込んじゃいましたね、
はい、ちょっとしゃばってみました、
でも打ち込んだりとかそういう、はい、そのコンポーズされるのはご主人がなさる、
そうなんです、私は本当原始人で、
原始人
やっと iPhone を昨年から使い始めたっていうぐらいで、本当に機械とは仲良くなれなくて、それを、まあ、相方俊介がカバーしてくれるような感じですね、
まあ、キーボーさんはなかなかスマホにならないですからね、
私はもうガラガラ系ですから、
でもスマホボタンを押しやすいですよね、こうね、
そうですね、う
ん、はい、うん、だからそんなことなんで、まあ今日はこう大型軍団ですから、ここはね、
大型ですね、
大型ですね、
大型です、
私全体的に大型ですね、
あ、はい、本当ですか、 A 型だったんですね、
私 A 型なんですよ、
まあ、見ての通りの A 型ですよ、
受け皿ですから、
うん、A
型、
何が
大型のね、
まあ
今日は3人かかっていらっしゃるみたいな感じでね、はい、まあまあそんなこんなの楽曲放送ですけども、今日もそんなこと言ってるうち時間がなくなっちゃってしまうので、本来ですと今日の時事ネタということで、私が読み上げた気になったニュースを10項目について読み上げまして、それについて、それぞれに、ご参加の皆さんにコメントをいただくというコーナーなんですが、お時間もなくなりそうなんで、今日はバッサリ割愛させていただきまして、 CM に続いて早速小雨さんについての、もう少し詳しいところでプロフィールのご紹介等を申し上げたいと思いますね。でそれでは CM でこちら、
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。 流れる音楽がドラマに変わる。平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
はい、そんなことなんでね、ここで、小雨さんのプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますね。再度、
はい、
よろしくどうぞお願いします。
はい、
小雨さん、決意型大型埼玉県出身の沖縄好きということでね、三振を始めて3年目、あと3年後に夢は武道館ライブ、できる実力を今培っているところです。人はどう変われるかはわからない。私も日々向上していく存在だから、だから私は人を決してバカにしません。でも私は人からバカにされるぐらいまっすぐ歩みたいのです。といったところですけども、いかがでしょうかということなんですけども。
はい、最近自分のプロフィールを見返してなかったんですけど、なんか真夜中に書いたラブレターみたいな感じになってますね。
いいじゃないですか。
ねえ、どっちかというとその精神性みたいなことで、どこの学校を卒業してとか、どんな経歴でどうのっていうふうなね、ことではなくて、
そうですね、
生き様みたいなことになってますけども。
はい。
はい。
なんか本当に、でこれは結構前に書きましたね。5年ぐらい前かもしれない
です
ね。
ああ、そうなんですか。あ、それからということはもう武道館はちょっと過ぎちゃったみたいな感じでしょう
か。あっという間でしたね。
いいです。今から3年後
で、これ今から3年後
で、
今思い出したって感じですね。
今聞きましたから私。
今聞きましたから。
なるほどね。
はい、こちらのヤフーブログの方で、
はいはい、
あのヤフーブログ小雨で引っかかる方で、うん、あと最近はアメーバの方のブログもあります。
なるほどなるほど。
はい、2つやっております。
それにしても小雨さんの方から特に何か最近の近況とか一押し情報、あるいはここをちょっと、はい、プロフィール的なことで、はい、漏れてるのでお知らせしておきたいみたいなことがございました。
はい、そうですね、最近は演奏のお仕事いただきながら、はい、今テレビ電話でスカイプの三振レッスンってあるんですよ。よく英会話とかは結構使ってる人が多いんですけども、そのスカイプで教えさせていただいているんですよね。うんうん、なので
スカイプ、
はい、
はあはあ、
1時間最初の無料体験レッスンもしているので、三振持ってるけど実は弾いたことないとか、
はあ、
ちょっとわからないけど1回だけやってみたいみたいな方がぜひぜひ問い合わせてくださるといいなと思って、
うんうん、言っても特殊な楽器ですもんね。3本しかあれですしね。
そうですね、
まあ、ベースは4本ですけどね、佐藤氏ね、
うん、そうですね、うん、うちのギターの家にありますよ。
あ、本当ですか。うん、もうやるしかないです。
使ってレコーディングで使えって言っても、
あ、本当ですか、
弾けないみたいな。
ちょうどいいじゃん。弾ける人はもう簡単ですよ。
あ、それなんか共通性あるのかしら、3本と4本、まあ、ギターは、ね、僕らは6本のギターですけどね。
チューニングがドファードなんですよね、うん、4度ずつ違うのが本調子っていう感じで、はい、でもチューニングが狂っても4本じゃなくて3本で済むので、うん、いいと思います。
そういう理由で
三振と三味線は理論的、理屈的には同じ構造なんですか。
そうですね、チューニングは変わらないんですけど、うん、でも皮も違うし、うん、大きさも違うし、
はいはいはい、
値段も違うし、うん、といったところで、はいはいはい、よく何が違うのって聞かれるんですけども、うんうんうん、まあ、簡単に言うと錦蛇の皮が沖縄の三振、
なるほど、ね、
で三味線は犬が多いんですよね。最近は津軽三味線は犬で、猫は長唄の三味線なんかに使われたりする
ので、みんな猫ってわけじゃないですね。
猫って思われてる方多いんですけど、
はい、
最近は犬が主流になっています。
あ、そうなんですか。
まあ、私ワンちゃんも猫ちゃんも大好きなんですけどね、はいはい、そこはあの考えないようにしてます。
いや、それはもうしょうがないですよ。だってうちだって豚の農場で、あの宮城県のね、豚の農場で、
ね、
そうそう、のんちゃんっていうお嬢さん置いてたんだけど、豚出荷してますからね。でそれ豚自分で食ってますからね。
大事に育てて出荷する、
うん、大事に育ててるっていう意識の問題でしょうね、うん、そこはね、
う
ん、
そうですね、
はい、むしろ僕らなんかそういう意識なしに無駄に試食してますから、かえってあの非国民みたいなもんですよね。
頭の上に乗せてるやつとかね、
そうそうそう、サンマとかね、うん、
食べ物で遊ばないって習ったでしょ。
そうそうそうそう、いいんでね、
また今年も目黒さん祭りとかだと悪ガキが後ろから引っ張ったりに来るんで、やつらとの格闘かなと思ってますけどね。まあまあそんな話は頑張りますけど、もう言っといて、それにしてもそんな三振を手にされたっていうのは、特にそういう、はい、まあ、特殊な楽器と申し上げましたけど、はい、きっかけは何だったんですか。
はい、もともと私ギターの弾き語りでメジャーデビューしようと思ってまして、でその発声のために日本の民謡を習っていたところ、はあはあ、その先生が10曲ぐらい歌って、どの曲が一番好きだ、好きなのかって聞かれた時に、うん、北海道でも秋田でも東北の方でも四国の方でもなく、沖縄の民謡のあざとやゆんたっていう歌がこれ好きですって言ったんですよね。さあ君はあの中の茨の花か、さあゆいゆいってやつですね。
はい、歌っていいでしょうね。
はい、そうです。
基本系の基本みたいな沖縄の、はい、はいはい、なるほどなるほど、
はいはい、今ちょっと二日酔いなので声が高い声出てませんけ
ど、そういうこと
飲んでたんだ。なんか飯田橋とかあの辺で美味しいお酒が、
あ、そうですね、
居酒屋さんとかあるんで、
はい、
その辺は重宝するでしょ
う。はい、そうですね、
喜んでられるでしょ
う。そうですね、飯田橋に沖縄のお料理のすごい美味しいお店があるので、はい、ぜひそちらで、はい、芭蕉布の里って言いまして、
芭蕉布の里、
はい、芭蕉の里っていうと、結構ネット出てきますので、で、まあ、小雨を呼んでいただければ、うん、三振持って、うん、三振も置いてあるのですごい弾けるので、はい、仲良くなった私のボトルもちょっとあげます。
あげます。
あげちゃう。すごい宣言しちゃったよ。
あの店の広告ガールなんです。本当にお世話になってるおばあで、はい、70歳で富士山登ったっていうスーパー、
もう飯田、
スーパーおばあちゃんで、飯田橋のアイドルで、はい、この間も富士山登って帰ってきたんですよね。
すごい
ね。あ、70からお店始めるってのまたすごいですよね。
70から。
あら、
はい、で、あの息子さんがチャンプルの達人で、よく花丸マーケットなんかも取材受けたりしてるんで慣れたもんなんですけども、
まあ、それにしてもそちらだけじゃなくてもあちこち行かれて、はい、そういったお店とか雰囲気のところだったら本当に重宝されし喜ばれるでしょ。
そうですね、あの本当にちょっともうマスターと仲良くなって、うん、で、あのライブしましょうかとか、うん、またその三振サークルやりましょうかとか、やっぱ、うん、三振とか沖縄ってコミュニティがあるので、うん、好きな人が集まりやすいってのはいいですよね。
それでね、サトシね、コトさん、やっぱりここはねライブ感があるというか、そういうこう営業って言ってもいいのかな、そういうのでこう鍛えられてるし、ご夫婦とか息が合ってるでしょ、うん、でこの前も中目黒トライさんで、うん、僕がねいきなり例えば田畑芳雄さんがね、あの沖縄民謡みたいな感じで19の春とかって有名な曲歌っておりなんですよ。早速リクエスト出したらもう即興で答えてくださるからね。
素晴らしい。
うん、レパートリーの中でも19の春って実は、うん、また宣伝なんですけど、うん、YouTube で一番19の春が8万回ぐらい流れてるんですよ。あの私ブログ一生懸命書いてるんですけども、ブログよりも YouTube の方が多くて、うん、小雨三振って検索すると YouTube の19の春がトップに来るんですよ。
あ、それぐらいね。あ、まあ、今年 ね、特にね、田畑さんが亡くな
ったから、ね、
あの影響もあるのかもしれない。
そうですよね、私もそうだなと思いながら、
うん、
でも、ま
あ、そうやってね、そういう三振の存在とか、うん、小雨さんと俊介さんの存在を知ってもらえるっていうんだったら、うん、ありがたいですよね。
そうですね、
19の春様様ですよ ね、 いいですね。僕大好きなんですよ、はい、ね、はいはい。まあ、そんなことで、そんな日本の、まあ、歌謡通うと言いましょうか、そういう楽器を使ったもの、はい、音楽ですよね、
はい、民謡ですね。
そういったことをどんどんと、まあ、これからも続けていかれる、はい、小雨さんには違いないんですけども、はい、特に、何かそういう、こう最新情報とか今後に向けての、はい、何かこういう意気込みとか何かあったりしますか。
はい、そうですね、まあ、うん、ライブは今一番その先ほどから言ってくださってます、はい、中目黒のトライさんで、はいはい、8月25日の日曜日、うんうん、今回は5時半、夜の5時半から早くから飲めますよ。
いいですね。
で、日本の、はい、和楽器を聴きながら日本のお料理、お寿司屋さんに1時間半ぐらい握ってもらえるっていうことなので、7時前になっちゃ多分帰っちゃうと思うので、で自分の出番も7時なので、なので皆さん6時ぐらいからもう飲んで、
ニキさんの出番にはもうほとんどなくなってね。あ、でもなんか要するに和食を食べながら和のそういう音楽を堪能すると。そうなんです。はい、
でもあの飛び入りも全然 OK なので、あの佐藤さん来ていただければベースでぜひ、はい、入っていただいたり、
島歌とか、
あ、島歌とかぜひぜひ。
うちのコトちゃんなんか瓶型下水で踊っちゃったりしました。
何を言っているか分かりませんが、
カチャ足踊りなんかもあるので、
頑張ります。
あの9時半ぐらいまでずっとやってまして、その時は自分も司会ですか MC も務めさせていただくので、
そうなるとでも逆に本当マジでコトさんさ、 目黒区でそれこそリバーサイドフェスティバルとか、うん、あなたなんかイベントをそうやって仕切っておいてあったりとか、はいはい、まとめておいてじゃない、はい、なんか彼女たちが 出番とかって結構あったりするんじゃないの。
そうですね、
はい、なんかすごいコラボができそうな感じで、はい、
あとね PTA で子どもたち向けに和楽器を見てもらう機会もある
とね。そうですよね、私も本当は小学校で三味線とか三線の授業ができたらいいなって思うんですよね。
やりましょう、やりましょう、 PTA 会長3年目になりました、はい、やりましょう。
すごいですよね、小藤さんもね。
実際にだって小雨さんとご主人がさって教えてるわけだもんね。
あ、そうなんです。
だから 今の小藤さんのあれじゃないけど、子供たちの前でそういったのって本当に教育になるよね。
そうですね、なかなか今見る機会もないので、子供たちが ね当然私もそうですけど、三味線と三線を見比べてどっちがどっちかわからないんですよ、
そうですよ ね結構よく聞かれます、はい、
そこから教えていただきたいですね。そ
う
そ
う
そ
う、だから、ね、サトシ、音楽的な感覚で言うと、はい、よく言われるのはほら別に洋風なサウンドに今し、まあ、侵食されてったら変だけど、それはそれで結構なんだけど、うん、今ほら和風のそういうこうサウンドに回帰するみたいな、うん、あれもあったりするじゃない、うんうんうん、で、例えば言葉で言うと、いきなり外国語を習わせるみたいな親が多いんだけど、はい、だったらそういうこう海外の留学したりしただとか、そういうこうちょ言語学者みたいな人に言わせると、まず日本語やれと、うん、だとしたら、うん、そういった、小雨さんたちみたいなね、だからその洋風のサウンドだけじゃなくて和風のサウンドみたいなものを若い子供たち、若い子供たち変だけど、子供たちとか若いアーティストさんに知ってもらうっていうのは、これ結構なことだと思うね。
うん、すごいいいことだと思う。
自分たちだってなんかできるとやってみたくない。俺なんか
いや、やってみたいです。
やってみたいよね。
僕いろんな楽器やってみたい人なんで、
うん、あ、やっぱそうなんだ、うん、
すごい興味はありますね。うんうんうん、なかなか通らないですもんね。
いらっしゃいませ、ようこそ。
いらっしゃいませ。
なるほどね。だからまあそういったのをどんどんやっていただけたら、本当になんていうのかな、いろんなそういうこう、いらっしゃいませ、ようこそ。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
すいません、こんな格好で申し訳ないです。
びっくりしますよね、確かにサンマが頭の上に乗ってたらね。
びっくりしますよね。
はい、
もうすぐ終わりますんで、よかったら私をお伺いになって、しばらくお付き合いください。ありがとうございます。まあ、まあそんなこんなでね、
はい、
じゃあそんな小雨さんの活動についてとか、
は
い、
あとですね、一つあるんです
けど、
7月31日に、
うん、
あのまた佐藤さんと一緒なんですけど、アマゾンやレコチョクから販売される、うん、あの僕はそこに神を見るという、また三味線サウンドのオリジナルが、うん、あの発売開始になりますので、はい、ぜひあの小雨三線で調べますと、レコチョクなどで検索で引っかかって出ますので、
それをまた後でまとめてじっくりお伺いしましょうかね、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
それでは丸石家具の CM に続いて、そんな小雨さんにフォーカスして、いろいろと学芸府の方から伺ってまいりたいと思いますね。それでは CM でこちら。すいませんけども、もうすぐ終わりますんでね、しばらくお付き合いください。お待ちございますね、本当にね。はい、今日はまた素敵な、ね、カップルの方お越しになっていただきまして、まあそんな中お騒がせの楽団 FM ではございますけども、番組的には本日の2つ目のコーナー、ゲストにちなんだプロフィールのご紹介に続いて、学園服から Q&A 形式でいろいろとね伺ってまいりたいと思いますので、どうぞ差し障りのないところで、ご返答いただきたいなというふうに思いますね。それでは琴葉の方からお願いしましょうか、
はい、じゃあ早速私から、
はい、
さっきお伺いしたばかりなのにすいませんが、はい、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢、そしてお住まい、日頃のお仕事と活動内容を改めてお聞かせください。
はい、 私沖縄三線をしています小雨と申します。
はい、はい、どうぞ。
はい、年齢の方は芸者なので伏せてございます、うん、はい。そしてお仕事でしたっけ、
うん、お住まいはどちらでしょう。
はい、住まいは五穀寺でして、このようななかなかコミュニティ目黒ってすごいこんな、ね、楽しいこといっぱいって感じなんですけど、はい、まだまだ五穀寺ではこのような仲間を作ってないので、うん、なんか広げたいなって気持ちに今日なりました。
ぜひ五穀寺でも始めてください。
ね、
まあ、漏れなくサンマがついてきますけど、
ね、本当ですか。
五穀寺に訪ねていきますよ。この男は遠征します。
本当ですか。
もう結構夫人でしたら奥様でも、
ね、確実にシャシャリ出ていく。
漏れたいですね、
うん、恐ろしい。
佐藤氏がイケイケって後ろ背中を押してくれるんですよ。
どこでも来てくれるんですか。
もちろんですよ。サンマは呼ばれればどこにでも現れますんで。
すごいサンマですね。
最近ちょっとトーフマンも入ってます ね、
ね、うん、目黒の宣伝をするためにどこにでも現れます。
素晴らしい。
でも、まあ、シャレ抜きにして五穀寺な五穀寺でね、三線どんどん広げていきたいですよね。
三線だって
そういうのがあると集まりやすいでしょ。
そうですね、うん、なんかよくお祭りで太鼓叩いたりなんかしてると私も混ぜてってこう遠くから見てるような、うん、なのでなんかもっと広げたいなって気持ちに今日なりました。
とてもね、音が合ったところがね、うん、そういったこう、はい、ちょっとこうそういったものが集まりやすいもん
ね。そうですね、
はい、
やっぱりね、ラジオやりますよとかって言ってあるとそこにだんだん人が集まってきますからね、マイク1本から始めていただければ、うん、こんな設備でもラジオなんでこんなって言って伝わるかどうか分かりませんけどこんな設備でもラジオ局できます
ね。そうなんですね。
小野さんのとこだってあれなんですよ、はい、こう学大 FM だけじゃなくて、まあまあプライベートでね、そういう国営放送もやってたりするけど、
はいはいはい、国営放送の仕事もしておりますが、
立川 FM とか、ね、パーソナリティやってるんで、ね、なんかやるんでしょ、また今度、
また今度は新たなぼちぼちしたラジオとかをやろうとしてるんですが、今機材がいらない時代になりましたんでね、サクッと始めてみんなに集まっていただく。
後ほど詳しく聞かせてください。ぜひ
ぜひ。だったらね、ご主人がその多分それエキスパートと思うから、 そうですよね、そこに乗っかってあなたメインパワーでなさればいいじゃん。
三味線の楽しそう。
でまたそういう話になっていくんですね。だんだん瞑想していくんだ。
呼んでください。呼んでください。呼んでください。呼んでください。
はい、ぜひ。
はい、どうぞ。
で、日頃のお仕事と活動内容を改めてお聞かせください。
は
い、
そうですね。今は演奏とその講師のお仕事、カルチャーセンターなどでさせていただいています。教室は、はい、八幡山から徒歩1分の事務所と、あと西浦和駅から徒歩3分の。お部屋と、あとご自宅、あ、ご子はいらないですね。
自宅で、私の自宅で、
私の自宅でしております。あとは出張もして教えたり、あとライブもしておりますので、小雨ヤフーブログまたはアメーバ小雨ブログ、三振と引っ掛けると三振しないでちゃんとヒットしますので、
はい、野球的な意味で、
はい、ぜひ来てください。
はい、
じゃあ続いて、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
そうですね、やっぱり私は埼玉出身の沖縄好きなので、沖縄の人の民謡を最初こう手探りで探していく状態なので、やっぱ人によってはこう沖縄の歌じゃないって言われたり、埼玉出身なのに沖縄の歌は歌えないって言われたり、まあ下手だった時もありますし、今もそんなにあれですけど、そんな感じで、それですごいもう暇だったと思うんですけど、すごいそれで落ち込んじゃったりとか、た時期もあったりして、でもやっぱりその中で沖縄の文化を伝えてくれてありがとうとか、埼玉なのに沖縄の差し引いてありがとうっていう方がやっぱりお客さんなんて支えてくれるので、逆に批判されるのはいいことなんだと思って行っちゃうと、私2チャンネルって叩かれまくったんですよ。始めたばっか、小雨2チャンネルって今でも出るんですよ。
大丈夫です、でも私もことを2チャンネルでいっぱい出てきますんで。
でもそれってすごいですよ、
ね、人が見てくださるってことですからね。
私の別れた女房2チャンネルよく出て
きます。それが2008年か9年頃で止まってて、その頃に始めたんですよね、うん、なので、でもその中でこうって見てると、でもこの子は上手くなるよとか一人書いてる人がいるんですよ ね、 いい
だって話中ですけど、今NHK のね、はい、あれでジェジェとか言ってる人はね、ほとんど岩瀬の人たち以外の人がジェジェって言ってるわけでしょ。
ジェジェ
です、
ね、
だとしたら全然ありですよね、
はい、
埼玉県の人が沖縄を歌ったってね、
はい、そんなことでやっぱ最初はつまずいたり手探りで苦しんだ時期はありました。
まあね、
は
い、でもまあそんな中乗り越えて、ね、はい、ますます頑張っていただきたいと思いますけども、はい、じゃあ最後の質問、
はい、最後に三線の小雨さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、もう本当に生徒さんがいっぱい来てもう忙しすぎてたまらないっていうぐらい忙しくなるのが私の夢と、あともう一つは自分も結構イベントに出るんですけど、ワンマンでライブを、あまりトライしたことがなかったのでトライさんでもしたいなと思ってますし、はい、また目黒の楽屋さんって素敵なところだなと思うんですが、はいはい、あちらでも、うん、ぜひ、ね、はい、秋あたりにチャレンジしたいなと思ってますので、はい、今後とも演奏と、うん、スカイプレッスンの方と頑張っていきたいと思います、はい、
もう一個あるんです最後に、
はい、
言い忘れてるでしょ、
言い忘れた、
武道館、
あ、武道館、
ね、はい、3年後にね、
は3年後に武道館、
はい、参りましょう、
今ネットテープ取りましたね、
はいはい、取りましたよ、
ここからが3年間ですからね、は
い
は
い、そうでございます。
さあそんな小雨さんの最後の何かやなんか目標や夢、聞いたところで告知ですね、
はい、
もう一回伺っておきましょうか、
はい、そうですね、ライブは8月の25日の中目黒トライさんで、5時半オープンで始まります、はい、
ということでよかったですか、
はいはい、あと東久留米の方のカルチャーセンター、うん、イオンのカルチャーセンターで、うん、講師の募集をしており、あ、講師の募集じゃないですね、うん、生徒さんの募集をしておりますので、うん、まだまだどしどしと枠がありますので、うん、興味ある人はまた訪ねてください。
これ CD とかこれはあれですか、どこで購入すればいいですか、
はい、こちらのごゆるり、うん、小雨&俊介と入れますと、うん、出てきますので、うん、そちらからダウンロードだと200いくらで、うん、なのでもう皆さん押しまくっていただけたらなと、
はい、いいですね、
さっきの佐藤さんじゃないですけど買いまくって
連打で、
はい、連打で、
はい、じゃあ、 まあそんなことで最後にメッセージとか、あ、リスナーの方に向けて何かありましたら伺っておくんですが、
はい、今日は本当にありがとうございました、うん、小雨&俊介中目黒発で飛躍していきたいと思います、これからもどうぞよろしくお願いいたします、
はい、そんなことでね、一旦ここでまとめさせていただきたいと思います。本日のゲスト三振の小雨&俊介さんから小雨さんのご出演でございます、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
さあそんなこんなでね、一旦ここでまとめさせていただいたところで、お時間大丈夫ですね、エンディングまで大丈夫ですね、はい、はい、一応楽曲的なコーナーございまして、名物恐怖のインタビューのコーナーということでね、お店の入店状況に応じてご来店のお客さんには、本日のゲスト小雨さんがね、埼玉県のご出身ながら無類の沖縄好きといったところで、あなたにとっての沖縄について、そちらの4番のマイクで、そちら、いや、お父さんそれで、はい、あなたにとっての沖縄ね、沖縄について何でもご情報や印象をお聞かせくださいって言ったことで、さあインタビュアーのプロ琴さんの方の
プロ
聞いててくださいよ、
プロ、はい、まあ、花丸マーケット以来インタビューはしてないんですけれども、よろしいですか、
一応ちょっとご迷惑じゃないかどうか伺って、
すいません、お声をお聞かせいただいてもご迷惑じゃない、あちらのカウンターに座ってらっしゃる女性よろしいでしょうか、あ、どうもどうもお世話になります、今日番組ちょびっと聞いていただけましたか、今ちょっと沖縄についての話をしてるんですけれども、ま、あなたにとって
お名前とどちらからお越しか、
よろしいんですか、お名前もお伺いしてよろしいです、はい、差し支えなければ、
美穂です、
美穂さん、
美穂さんですね、どうもありがとうございます、今日じゃあ沖縄について美穂さんにとっての沖縄って何でしょう、
沖縄について何か知ってることとかでも結構ですよ、印象行かれたことがまずあるかどうか、
沖縄は大好きなので、
お大好き、
沖縄本島も好きなんですけど、はい、離島派です、
離島派って言われますと、
あ、
ちょっと離れた
宮古とか、
お
うん、そうですね、うん、
もう違いますよね、海の色が、
はい、
で今離島はいくつぐらい回られました、
ちょっと宮古がとても気に入ったので、うん、はい、本島か宮古か、
お、ということは何回も行かれてるんですか、
そうなんです、旦那が沖縄の、
あれ
会社
に、ほら聞いてみないとわかんない、こういうことってあるからね、
それはそれは、
ここはですね、はい、旦那と一緒に、沖縄の音楽ね、それから田畑芳雄さんだとか、そういった沖縄のね、はい、川が流れるとか、あんな曲やってるんだけど、
民謡など
民謡とか、埼玉県民なんですよ、
はい、埼玉県民なのに
沖縄の歌いいですよね、
いいですよね、なんか知ってる曲とかあったりしますか、
いや、もう普通に灘そうそう、
灘そうそう
島歌とか
あるん
ですよね、よくカラオケで歌います、
あ、そうですか、だけどなんかこう一番のおすすめっていうのは、はい、海はもちろんそうなんでしょうけど、はい、食べ物とか文化とかいろいろありますけども、まあ、それは一番のおすすめはご主人なんでしょうけども、いかがですか、なんか沖縄の一番のおすすめ
って、そうですね、はい、お料理も好きです、
お料理を好き、はい、はい、どんなもの、
あの
何苦いのやっぱり。
あ、苦いのとか。
ゴヤチャンプルとか。
お豆腐がね、硬いお豆腐が。
硬いお豆腐。
食べ応えがあって。
辛いんでしょ。
辛い
のないです。
島豆腐。あ、辛い。
辛いの。なんかある
じゃん。島豆腐は辛くないんですけど。
うんうんうん。あ、なるほどね。はい。どうも。あ、なんか他にちょっとご主人にメッセージとか出したのかなっていいですか。愛してるよとかいいですか。よろしいですか。俺は毒マムシ。毒マムシ三大言うか俺は。はい、みよさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そんなこんなでね、みよさんにはインタビューのコーナーお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではそんなこんなでね、CM に続いて番組的にはエンディングにさせていただきたいと思います。それでは CM でこちら。
おお、兄さん。さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ。
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね。サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも。目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719。3710-9719。魚常だい。
東映自動車車保険何でも相談東映自動車東映自動車国産会社何でも揃う
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大
どうぞよろしく。
火曜日第477回、87.0 メガヘルツ学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、まずは佐藤指摘にいかが。
興味深い話も聞けて、はい、やっぱり学大っていいなと思いました。
締めるね。
締めるでしょう。
優等生的回答だね。
今日多分立ち位置的にそこかなと思って、
やっと見つけた。
やっと終わる近辺で見つけましたね。
空気を読めるようになってきて、うん、やっぱり男子3日見る間に刮目してみようというけど本当ですな。
もうその通りで、
ツアーも行ってきたし、
そう去年ですけどね、
大人になって
立派になったね。
髪も伸びたし、体重はそのままだし、
体重は何度かやってます
ね。
ちょっとね、太りやすくなってきたんですよね。
あ、そこは気をつけた
いね。お年頃だよ。
お年頃だからね、お年はちょっとシークレットなんですけど、僕、
う
ん、
もうそろそろちょっとあれじゃないか。でも嫁の話も出てきてもいいんじゃないか。
嫁がね、あの地元の親友も結婚しまして、
ほら、
あら、結婚式の招待状なんか届いて、
そろそろ
僕もね、うん、いい方がいればいつでも席入れる あれなんですけど
ね。人妻に人妻に
残念なコメントだったね今ね。よく聞くやつやわ
それ。そうですね、すぐブレますね、キャラがもう、
ね、ブレちゃいましたね。
そこももう一回りちょっと男子として大きくなって、
そうですね、あと3日経って、
なるほど、一皮向けるようにね頑張っていこう。俺が言ったんじゃない、小雨さんが言ったんだよ。
俳句しても押し付けたい。
さあ、そんな、本日の久しぶりのご登場、琴さん的にいかがだったでしょうか。
そうですね、まあ、1年ぶりなんですけども、相変わらず1年ぶりでもこんな感じかなということで ね何も変わっていない。
そう、変わらないのが新しい。
キーボーさんのトークのテンポだけが微妙に下がっている。
そうです、
下がっちゃった。
下がっちゃった。
落ち着いてきたと言ってもいい
ね。おじいちゃん化してきた。
悲しいよ。
だからな。
でもやっぱりね、佐藤氏ね、いいもんですよ。なんかこう古いこう、昔のこう同級生に会うっていうかな、うん、なんか同窓会みたいな感じで。
なるほど。
ありがたいです。
なるほど。
ね、ただ
どう見ても同級生じゃないけどな。
言ってもお姉ちゃんなかなか来れないんで、まあ佐藤氏はそこのとこはねうまく繋いでっていただきたいと思います。
はい、
今後ともどうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
年2回ぐらい行きます。
いやいや、そうおっしゃらずに、もうね、第5週目は本来は琴藤さんの担当コースなんで、
おまきに見ております。
はい、よろしくお願いします。あとレストランの方もね。
そうですね、8月22日、十ヶ丘でオープンしますので、はい、マジコ、ぜひお越しください。
はい、よろしくお願いしたいと思います。さあ、最後になりますけども、ゲストは小雨さん、いかがだったでしょうか。
はい、とっても楽しかったです。
うん、ありがとうございます。
サバサバトークと柔らかフェイスの佐藤さん、琴藤さんのサバサバと、ね、またそのサンマのナイスマンみたいな。
ナイスマン。ナイスマン。は
い、ナイスマンみたいな。
はい、
あと本当天然だねでもね。
はい。
面白いね。今度は俊介さん一緒に。
あ、そうですね。
はい。またお二人になるとまたトークもちょっと違った感じになるかもしれませんし。
そうですね。本当ボケとツッコミが揃う感じ。
いいですね。ぜひ拝見したい。ちょ
っと最近ツッコむのが疲れるって言われて
る。ありがとうございます。
分かるような気がする、
はい、
それにしてもお仲間のそういう三味線とかあと琴、ショーとか尺八やっておいでのお仲間の方もたくさんおいででしょうから、
はい、
前回から、ね、ニキさん来てくださったんですよ。
そうなんですね、うん、ニキさんもとお世話になってまして、ね、
またそういった民謡やっておいでの方とか、
はい、
もしよろしかったら、どんどんとこれからもご紹介いただくとか一緒に遊びに来ていただけたらいいと思います、
はい、よろしくお願いします。
よかったら飯田橋のおばあちゃんも呼んできて、
ぜひもう夜はね結構仕事なんで、お店を閉めて
閉めて、
はい、
申し訳ないですけどね、まだ本当によかったら、ね、
はい、
はい、ありがとうございます。
あ、さあ、
そんなこんなで楽大と今日は三振の小雨さんをお迎えしてお送りしましたが、次回8月6日になりますけどもね、ゲストは見ていながらアシスタントの海老名さとみさんとともにいつものように楽しく愉快に元気にお送りしてまいりますので、ね、リスナーと関係者の皆さんにご聴取願えたらと、ご聴取ご参加願えたらと思います。でそれではライブご聴取の皆さんと一緒にね、いつものコールで番組を締めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうかということで、せっかくなんでじゃあ美穂さんを中心にそちら締めてもらいましょうかね。私がそんなこんなで、学大 FM ではまたと申し上げましたら、来週という元気なコールで番組を締めたいと思いますんで、よかったらね、ご主人沖縄出身の美穂さんにも締めていただけたらなというふうに思ってますので、ご参加いただいてよろしいですか。美穂さん大丈夫ですか。よろしいですか。はい、じゃあご主人に向けて愛を込めた来また来週ということでよろしくお願いしたいと思いますね。はい、じゃあゲストの小雨さんも、
はい、
佐藤氏の方もよろしくお願いしたいと思いますよ。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。皆さんまたいつでもお越しになってくださいね。よかったら今度こちらに座っていただいて。どうもありがとうございました。小雨さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。小雨でした。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。